シラス、そしてテモテと共にフィリピを出発したパウロは、アンフィポリスとアポロニアを経て、フィリピから西南方向へ164キロ離れたテサロニケに行きました。テサロニケにはフィリピとは違い、少なからぬユダヤ人が暮らしていました。パウロは平素の習慣に沿ってユダヤ人街道を訪ねていき、3回の安息日にわたってそこにいる人々にイエス・キリストの福音を伝えました。パウロが伝えた福音の核心は、前回見てきましたように、必ず死なねばならず、また死者の中から必ず蘇らねばならなかったこのイエスが、すなわちキリストということでした。人間の罪の代価を代わりに払ってくださるために必ず死なねばならず、人間に永遠の生命の道を開いてくださるために、死者の中から必ず蘇らなければならなかったそのイエス様でなければ、この世のいかなる人もキリスト、言い換えればメシアである救い主でありえないという意味でした。本文4節の証言を見てみましょう。それで彼らのうちのある者は信じて、パウロとシラスに従った。神を崇める多くのギリシャ人やかなりの数の大物だった婦人たちも同じように二人に従った。テサロニケのユダヤ人街道にもユダヤ人だけ集まっているのではありませんでした。敬虔なギリシャ人の集団、すなわちユダヤ教に改宗した多くのギリシャ人と少なからぬ貴婦人がいました。テサロニケの有力な指導者の婦人として上流階級に属するその貴婦人たちもやはりユダヤ教に改宗したギリシャ人たちでした。彼らが皆勧められてパウロとシラスに従いました。韓国語の勧められてと翻訳されたギリシャ語動詞ペイドは、説得する、信じる、確信するという意味の動詞として、原文にこの動詞が受動態で記録されています。多くのギリシャ人たちと貴婦人たちがパウロの説教を聞いて、イリスのイエス・キリストを信じるようになったということです。そして彼らはすぐにパウロとシラスに従い始めました。これは彼らが人間パウロと人間シラスの追従者になったという意味ではなく、パウロとシラスの生き方に合流したという意味です。言い換えれば、彼らはイエス・キリストを追い求めるパウロとシラスの人生に自分たちの人生を重ね合わせました。当時テサロニケはローマ帝国の属州マケドニアの行政首都でした。行政首都であったということは、その都市にローマの総督が居住していたということであり、ローマ帝国総督が居住していたということは、支配階層がその都市に集まっていたという意味です。特にテサロニケはローマ帝国の主たる税金を免除される自由都市でした。昔も今も税金や税金が免税される都市は人々を引きつける魔力を持っていました。2000年前テサロニケにももっとたくさんの金を儲けようとする商人たちが東西南北各地から押し寄せてきました。その結果、テサロニケは経済的な豊かさにあふれる名実ともにマケドニア第一の都市でした。テサロニケの豊かさがどれほど大きかったか、ローマ帝国のキケロはバルカン半島のテサロニケを指して我らの領土の心臓と呼ぶほどでした。その豊かで巨大な都市テサロニケに現れたパウロ、 パウロ一行の身なりはどうだったでしょうか。彼らは高価な服をまとった裕福な商人ではありませんでした。旅行に出かけた余裕ある観光客でもありませんでした。彼らは遠くアジア大陸から渡ってきた貧しい伝道師たちでした。まともに着替えることのできる状態でもなかった彼らの服は、みすぼらしきこと、この上なかったことでしょう。さらに、パウロとシラスは、フィリピで裸で激しい鞭打ちを受けたのではなかったでしょうか。肉が破れ、切り裂かれた傷だらけの体で、フィリピから164キロも離れたテサロニケまで歩いてきたため、彼らの体はまともであるはずはありませんでした。その傷んだ体で、みすぼらしい身なりのパウロが、不自由なテサロニケの人に伝えた福音の確信はまた何だったでしょうか。イエス・キリストを信じさえすれば、無病、長寿、大きく出世し、子子孫孫、不器栄華を極めるというものだったでしょうか。そうではありませんでした。人間のために必ず死なねばならず、また人間のために死者の中から必ず復活せねばならなかったイエス様だけがキリスト、救い主というものでした。このようにパウロが伝えた福音の確信、そしてイエス・キリストを追うパウロとシラスのみすぼらしい身なりと傷だらけの体の状態は、この世の中でクリスチャンとして生きていくことが決して平凡でないことを如実に表していました。少なくとも外面的にだけ見るならば、パウロとシラスはテサロニケのギリシャ人や特に上流階級の貴婦人たちが愛従うだけの対象ではありませんでした。それにもかかわらず彼らはパウロの説教を聞き、イエス・キリストを信仰で迎え入れただけでなく、イエス・キリストに従うパウロとシラスの生き方にためらうことなく合流しました。パウロにとってイエス様は人間を助けるために、パウロ自身を生かすためにイエス様ご自身が死なねばならなかったお方でした。パウロは本文3節でイエス様の死を害されたと表現しました。イエス様は人間を、パウロ自身を生かすために死の害を受けられることさえ気にかけなかったのでした。それゆえパウロにとってイエス・キリストに従うということは、イエス・キリストを手本としてイエス・キリストの御心のために自分が受けねばならないならば、害が受けねばならない害があれば喜んで甘受することを意味しました。それでパウロは後にコリントからテサロニケの信徒に書き送った手紙のテサロニケの信徒への手紙2章1節から2節でこのように証言しています。兄弟たち、あなた方自身が知っているように、私たちがそちらへ行ったことは無駄ではありませんでした。無駄ではなかったどころか、知っての通り私たちは以前フィリピで苦しめられ恥ずかしめられたけれども、私たちの神に勇気づけられ、激しい苦闘の中であなた方に神の福音を語ったのでした。パウロがフィリポで一人の女性を救いませんでしたでしょうか。汚れた悪霊に取り憑かれたまま悪徳雇用主たちに搾取されているかわいそうな女性でした。パウロがそのかわいそうな女性を汚れた悪霊の手から救ったとき、そこの その行いにより人々から拍手喝采を受けるものと期待したでしょうか。そうではありませんでした。むしろその反対でした。パウロはその女性を通して莫大なお金を稼いでいた悪徳雇用主の関係で必ずや苦難と凌辱を受けることをよく知っていました。しかし彼は苦難と凌辱を避けませんでした。自分が害されることでその哀れな女性がイエス・キリストの中で救いを受けられるのなら、それがまさに主の御心であることを信じたからでした。テサロニケでも同じでした。テサロニケのすべての人がパウロ一行を歓迎したのではありませんでした。次回見ていきますが、テサロニケにもパウロ一行に危害を加えようとする人々がたくさんいました。それにもかかわらず、パウロはたった今確認したように、私たちの神に勇気づけられ、厳しい苦闘の中であなた方に神の福音を語ったのでした。とテサロニケの信徒たちに直接明らかにしました。パウロの説教を聞き、イエス・キリストを迎え入れたテサロニケの敬虔なギリシャ人と貴婦人たちは、すぐにそのようなパウロとシラスの生き方に合流しました。道であり、真理であり、生命であられるイエス・キリストに従うために、この世の中で受けねばならない害があるならば、自分たちも喜んで感受しようという公開的な宣誓でした。このような面で彼らはピシディア州のアンティオキアの有力者と貴婦人たちとは根本的に違いました。ピシディア州のアンティオキアの有力者たちと貴婦人たちは偽りの謀略に扇動され、パウロ一行を迫害し、完全にその都市から追放してしまいました。彼らにパウロが伝えるイエス・キリストに従うために、自ら害されることを感受することは想像すらできないことでした。彼らこの世では貴人貴婦人と呼ばれたとしても、神様の前では先民中の先民でした。世の中では所有が多かったり職責が高いと貴人あるいは貴婦人と呼ばれます。しかし神様の前では主の証人として生きるためにこの世で受けねばならない害を喜んで感受する術を知る人が貴人であり、貴婦人です。パウロ一行のみすぼらしい身なりと傷ついた体、そしてパウロが伝える福音の確信を自分たちの両目と両耳ではっきりと見聞きしながらも、彼らの人生にすぐに合流した本文の中のギリシャ人と貴婦人たちこそは神様の前で本当の貴人であり貴婦人でした。なぜイエス・キリストを信じる人はこの世の中で害されなければならないでしょうか。クリスチャンになるということは自己中心的に生きていた人が主の御言葉に従って生きることです。自分の利益のために手段と方法を選ばなかった人が公益を守りながら正直に生きていくことであり、 利己的な人生を生きていた人がイエス・キリストの中で利他的な人生を生きることです。それゆえクリスチャンになるということは、クリスチャンになる瞬間からそれ以前の人生と比較して進んで害を感受するということです。昔迫害の時代のパウロとシラスのように肉体的な危害を被らないとはいえ、ある瞬間から正直に生きるためにはそれ以前に比べて減った所得を感受せねばならず、他人に配慮する利他的な人生を生きるためには自分が楽なように生きていた人生の不便を受け入れなければなりません。したがってイエス・キリストを信じると言いながらも以前に比べ損害を受けたり不便な人生を感受しようとはしないのならば、その人は主日に教会を訪ねる宗教の人ではありえてもイエス・キリストを信じ従う信者ではありえません。このような宗教の人を通じてはイエス・キリストの生命の働きはなされません。私たちを助けるために必ず死の害を受けなければならなかったイエス・キリストの生命は、その生命に従うために自発的な損害と不便を進んで感受しようとする信者の人生を通じて働きになるものです。先週アメリカのラグナヒルズ連合管理協会の創立15周年記念集会に参加して、食堂を経営する50代の女性の信者の方に出会いました。この方はインターネットを通じて教会の礼拝に加わっている方でした。その方はクリスチャンとして生きていこうと決心した時から、夫と共に自分の仕事場である食堂で二つのことを実践していました。一つは、米国の法に従って正直に税金を納付することです。その方もやはり以前はアメリカで自営業をする多くの韓国人がするようにまともに税金を納付しませんでした。二つ目は、自分の食堂で働くアルバイトの学生に、自分の食堂が初の職場であるからには、その青年たちに善良なクリスチャンの手本を見せるために、彼らに心から対することです。脱税していた人がきちんと税金を納付するのは、当事者の主観的立場から見るとするならば、以前の所得に比べて経済的な損害を自発的に感受することでした。職場でアルバイトの学生を単純にアルバイト生として扱わず、真心で対するということは、自ら不便を感受することです。しかし、真のクリスチャンとして生きていくために、このように自発的に不便を感受しているこの信者のご夫婦こそは、神様の目には貴人であり貴婦人であることに間違いありません。この方々を助けるために 必ず死の害を受けねばならず、この方々を永遠に生かすために死者の中から必ず復活せねばならなかった主の生命が、どうしてこの方々の人生を通してお働きにならないでしょうか。昨年11月の初めに結婚して、今年10月の中旬に初の男の子を産んだ30代前半の青年課長が、この前の11月の初め、結婚1周年を迎え、私に手紙を送ってきました。その内容の中の一部をご本人の許可を得てご紹介したいと思います。子供の出産を前にして、私ども夫婦は神様がお与えくださった子供との関係を結ぶことに関するいくつかの決定をしました。最初の決定は出産方法でした。妻が自分は健康なので病院でない助産院で子供を産もうと言いました。もしかしてという不安な気持ちがありましたが、神様が女性を創造なされた時、出産の過程もご計画なされたお方であるということを信じました。母乳だけ飲ませようといったことも、創造に対する信仰の延長線上で決定したことです。また、布のおむつを使用することにしました。神様が私たちに下男の使命をお与えになられたとき、その範囲は御言葉で創造なされた自然を含めているものと信じています。パルプ使用量の増加に伴って急速度で減っていく第三世界の緑地を守ることも下男の使命と信じています。私たち夫婦のこのような決心は他の人々、特に育児の先輩たちの支持を得られませんでした。考えは素晴らしいが、まだ体験していないのでそのように言える。楽な道を横に置いて、なぜあえて難しく生きようとするのかという感じです。この方々に私ども夫婦の決心を証明してみせる道が、結局私たちの人生だと思います。それで私ども夫婦はより一生懸命しっかり生きようと努力します。医療人中心の病院より、神様が結んでくださった産婦と新生児の関係をより重視する助産院で子供を産み、母乳だけで育て、第三世界の緑地を守る下男の使命を尽くすために、布のおむつを使用することは、自発的な不便を感受することです。しかし韓国最高の職場に通うエリートでありながらも、イエス・キリストに従うために自発的な不便を進んで感受するこの若い青年夫婦の姿の中から、真のクリスチャン像を見出すことになるのは単に私だけの感じではないと思います。神様がノアにサッカー場より大きい箱舟を建造することを命令しました。それは神様のためではなく、ノアのための命令でした。もしノアが神様の命令に従わないならば、滅びる側はノア自身であり、決して神様ではありません。ノアは神様が予告なさった洪水の審判の中で、自分が生きるために神様の命令をすべて行いました。私たちが神様の御言葉の通り生きなくても、神様は何の被害もありません。しかし、神様の御言葉の通りに生きなければ、私たち自身は共同墓地で一握りの土として永遠に滅び去ってしまいます。私たちが神様の御言葉に従うのは、まさに私たち自身が生きるためです。指名者クラス、 第7項を通してこの内容の講義を聞いた50代の男性信者の方からいただいた手紙の一部をやはりご本人の許可を得まして紹介したいと思います。信仰生活は自分のためにするものだと、そのために神様の命令をすべて行うためには神様の御言葉をすべて聞かないといけないし、自分が好きな言葉だけ聞こうとしてはダメだという牧師先生の御言葉に私の妻との関係がオーバーラップしました。時に妻が私にあれこれ進めてくれるとき、干渉しているという考えが浮かび、私はあまり聞き入れませんでした。しかし牧師先生の御言葉を聞きながら、妻が言う話もすべて私がより良くなるようにと願う話として、自分のためにすべて聞かないといけないという悟りが得られました。そして今まで妻の言葉を聞かなかったことが私の我習であり固執であり傲慢それ自体であったという考えも浮かびました。この重要な事実をなぜ今頃になってこの年になって悟ったのか後悔します。30代にこのような事実を悟ったならば私の人格ははるかに成熟していただろうに。しかし今からでも妻と新しい姿で生きていくことを固く誓おうと思います。今まで自分の楽なまま妻の言葉に耳を塞ぎ生きていた50代の夫が、今から妻の言葉に耳を傾けて生きるためには、今までとは違い妻との関係で自発的に不便を感受しなければなりません。しかしその自発的な不便の受け入れによって、その夫はようやく妻と一緒にイエス・キリストの中で本当に一体となった本当の夫婦の幸福を享受できるのではないでしょうか。重要な事実はクリスチャンがイエス・キリストに従うために自発的に損害と不便を感受する時から、自分の問題、自分の執着から抜け出す本当の自由の人になることができるということです。30代前半の女性青年からもらった手紙もその方の許可を得てお読みいたします。長きにわたった留学を終えて帰国し、ひどいうつ病に陥っていた時、成熟者クラスの講義を通して神様に会いました。いつも私の側にはいらっしゃらず、私には不幸だけくださると考えていた神様、しかし神様は私の人生の真ん中にはっきりと生きていらっしゃいました。私は信仰のない家庭で一番に信仰の人になりました。私の祈りと私の人生の変化を通して、不和でねじれた私の家庭が神様の中で愛と温かみでいっぱいに満たされた家庭に回復されますようにお祈りください。私は中途で中断された学業により神様を恨みました。しかし成熟者クラスと指名者クラスの講義を聞きながら、学業よりもよりもっと重要な福音の通りに生きるようにさせるために、神様が私を韓国に帰国させたことを悟ったとき、私の憎悪と恨みは感謝に変わりました。柔らかで温和な主の福音を伝えてくださり、私が死なずに生かされました。成熟者クラスと指名者クラスの講義を聞いた7ヶ月間の期間は天国のような時間でした。ありがとうございました。福音の通りに生きる人生は、説明申し上げましたように自己中心的な人生を生きていた人がイエス・キリストに従うために自発的に損害と不便を感受する人生です。 しかしその青年は、この青年は福音のままに生き始めながら、留学の中断によるうつ病から抜け出しました。留学の中断をはじめとした憎悪と恨みは、かえって感謝に変わりました。一言で、自分の問題、自分の執着から抜け出す自由の人になりました。どのようにこれが可能になったのでしょうか。福音の通りに生きるために、自発的に損害と不便を感受するこの青年の心霊の中で、この青年に代わって必ず死の害を被るほかなく、またその青年を生かすために死者の中から必ず復活せねばならなかったイエス・キリストの生命がお働きになったからです。唯一イエス・キリストの生命の中でだけ、私たちはすべての形態の自己束縛から自由であり得ます。主がガラテヤの信徒への手紙5章13節を通して私たちにこのように命令する理由があります。あなた方は自由を得るために召し出されたのです。ただこの自由を肉に罪を犯させる機会とせずに愛によって互いに仕えなさい。私たちがイエス・キリストに従いお互い愛するために自発的に損害と不便を感受するとき、イエス・キリストの生命が私たちの心霊の中に溢れ、その生命の中でだけ私たちはこれ以上自己の奴隷として束縛されない真の自由の人として生きることができます。ですから、イエス・キリストに従い、自発的に損害と不便を感受する人生は決して損害と不便で終わりません。それは私たちの心霊の中で働きになられるイエス・キリストの生命の中で真の自由の人として生きていくことのできる唯一の恵みの道です。今日は主の生誕をたたえ、再び来られることを待望する大輪節の第一主日です。イエス・キリストが私たちの罪の代価を代わりに払ってくださるために、必ず害を被らねばならず、また私たちを永遠に生かすために、必ず死者の中から蘇ればなければならなかったことを本当に信じますか。そうであるなら、教会に通うだけで満足する宗教の人とならず、イエス・キリストに従い、自発的に損害と不便を感受する本当の信者として生きていきましょう。私たちがこの世の中でいくら取るに足りない存在だとしても、私たちの心霊の中で働きになられる主の生命に力を得て、真の自由の人として生きていく私たちを、神様は間違いなくこの時代の貴人、貴婦人と認めてくださることでしょう。お祈りいたしましょう。罪と死の罠から私たちを救うために、インマヌエルの神様であるイエス様が、この地に来てくださったことに感謝いたします。死ぬほかない私たちに代わって、イエス様が必ず死なねばならず、私たちを永遠に生かすために、死者の中から必ず復活せねばならなかったことに感謝いたします。そしてイエス様の中で神様の子供として救ってくださり感謝いたします。そのイエス様を頭の中だけで理解し、 教会に通うだけの宗教の人として満足していた愚かさをこれ以上犯さないようにさせてください。イエス様の誕生を称える大輪節の第一主日を迎え、イエス様に従い生きるために自発的に損害と不便を喜んで感受する術を知る本当の信者として生きていけますように。このような私たちの心霊の中で満ち溢れる主の生命に力を得て、自己の欲望、自己の利己心、自己の問題、自己の執着、あらゆる形態の束縛から抜け出す本当の自由の人にならせてください。パウロのように誰かに仕えるために自発的に損害と不便を喜んで感受する自由の人として生きていく真の生命の妙味を日ごとに享受させてください。そうして私たちがこの世の中ではたとえ取るに足りない存在としても、神様の前では貴人であり貴婦人であると認められますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。